台風 FM 一枠をお届けしています。2月9日2月11日に、那覇のウォーターフロントでお祭りがあるようなんですけれども、第1回クルーズ船マタンメンソーレフェスタ、今日はですね、このお話と、那覇シーパラダイス協議会について教えていただこうと思います。那覇シーパラダイス協議会事務局の佐久田優子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、初めてこの団体名聞いたんですけれどもNPO 法人で、はい、那覇シーパラダイス協議会、
はい、
準備会が設立されたのが平成20年ということですか。もう歴史としては結構ありますよね、は
い、そうですね、8年前から活動は始まっている団体になってます、はい、
で23年に NPO 法人となって、はい、まあ、さらに幅広く関わるようになったようなんですけど、
はい、
まずはどうしてこういう団体を作ってみようと思ったんですか。
ですね、一番最初に、ウォーターフロントエリアの活性化事業ということで立ち上がったんですけれども、バンコク診療ロマンあふれる港の街づくりというのを、課題に挙げております。那覇市のこの那覇クルーズターミナル近隣では、うん、昔から琉球王国時代から多くの方たちとの交流貿易が行われていたということで、この港の街をもう一度にぎわいを含めてやっていこうということで立ち上がった団体です。
そうなんですよね、那覇って港町なんですよね。
そうなんです、
本来、
はい、
ね、なんか昔はもうあの辺りが交易であったりとか、うん、はい、あと、まあ、商売もそうですけれども、うん、結構中心で賑やかだったというふうに聞いてはいるんですけれども、はい、ちょっと昔琉球の話ではなくて今またここを活性化していこうということですね、
はいはい、そうなんです。
どんな活動をなさってるんですか。
そうですね、大体は那覇クルーズターミナルに寄港するクルーズ船に対して歓送迎演舞ということで、はい、クルーズ船で来るお客様のおもてなしを行っております。
いらっしゃいませと。
そうです、あとまた来てね、
また来てね
やっています、はい、あとは地域の方たちとの交流を主にやっておりまして、うん、この NPO 団体自体に若狭近隣の自治会長の皆さん協力して入っていただいておりますので、うん、若狭の地域文化祭であったり難民祭だってあったりだとか、うん、あとは餅つき大会と CGG 活動などに毎年必ず参加しております。
地域の皆さんとの連携を図っているのには、はい、やはり理由があるわけですよね。
そうですね、やはりこの場この場に合わせた地域の色、うん、地域の皆さんの交流の力っていうのがありますので、うん、この若狭の地域っていうのは本当に活動がすごいんですね。若狭の公民館とかだとサークルとかが毎日のようにあって、皆さんが顔を合わせて交流していくっていう、この人との交流ってやっぱり現代では薄れてきてる部分を未だに持続しながら続けていってるっていう地域になりますので、うん、やっぱりそこに愛着が生まれるんじゃないかなと思って、うん、この地域に執着しています今、はい、
ね、おもてなしするなんていうんですかね、一番最初の地域ってことになるわけですよ ね、
う
ん、クルーズ船でお見えになった方をまず迎える、
はい、となってますので、
なるとやっぱり地域の方と連携を図って、うん、その雰囲気を盛り上げていくっていうのも重要。
重要ですね。
じゃあ地域の活動に入っていくことで、はい、お互い情報交換をして、はい、連携を図ってるっていうことですね。
はい、はい、そうです。で
面白いなと思ったのが、はいはい、人材育成事業ということで、子どもたちの教材の副読本を作ったりとか、はい、見学会をなさったりしてるんですね。
はい、そうなんです。やはり港の事業としては、港の海にはこういった生き物がいるよであったり、うん、港の仕事ってこういうのがあるよっていうのも伝えて教えていくことで、子どもたちが意識して、うん、今後こういう仕事に就きたいなだとか、海の中の生き物に興味を持つことで遊びに行った時とかに触らないようにしようだとか、うん、鑑賞しようだとかっていう、みんなの生活の中に入っていけるようなものをと思っています。
ね、あそこにあるけれど何やってるかわからないではなくて、そうそう、こういうことやってるんだとか、はい、沖縄の経済にこう関わってるんだとか、はい、こういうところをじゃあ知ってもらおうっていう活動もあるわけですね。
そうですね、やはりNPO 設立して5年目ですね、はい、もう一番最初の立ち上げからはもう8年活動は続けてるんですけれども、やはり初めて聞くよっていう方の方が多くいます。なので今は ホームページであったりだとか、うん、あとはちんどん屋さんの練り歩きを行って皆さんにこういった活動している団体ですよっていうのをお知らせして回ってます。
うん、まず知ってもらおうということですね。
そうですね、はい。
であのクルーズ船かなり見る機会が多くなって、入港してるなっていうのを見る機会多くなったんですけれども、はい、かなりの頻度で入ってきてるんですか。
そうですね、もう去年が130超えてますので、今年度ももうすごく増えてます。140だったかな、50だったかな、ちょっと確かではないんですけど、100は確実に超えてます。
あ、そうなんですね、
はい、
かなり大きい船ですけど、
はい、
何人ぐらい寄港するんですか。
そうですね、だいたい一番あの那覇港で受け入れたもので一番大きいものが18万トンの船になりまして、うん、4000人、はい、お客さんが乗っている船になってます。
4000人を運んでくれるんですね。
人口が一気に4000人増えるっていうことになります。あら、間違えちゃった、17万トンでした。
17万トンで
失礼しました。4000人、
すごいですね。
はい、
ね、あの2000人とか4000人とかがやってくるわけですね、沖縄に。
大きくて4000人も、
海外の方が、
はい、
ね、まあ、それを考えるとやっぱりその受け入れ体制っていうのは、はい、まあ、今後課題だったりするのかなっていうふうに思うんですけれども。
そうですね、今あの那覇港にはですね3つのターミナルがあるんですけれども、ターミナルというか受け入れできるバスがあるんですけれども、那覇クルーズターミナルが8号とあと7号と9号10号っていう3つあるんですけれど、3つの港に同じように2000人3000人の人が乗った船が入った時っていうのは、やはり受け入れするのにも、受け入れてもしこのターミナルから出るにしても交通渋滞を巻き起こしたりするので、やはりあの私たち生活しているね、県民にもそうですし、やはりせっかく遊びに来たのに交通渋滞で目的地に時間通りに着けなかったりっていう、この物理的な問題っていうのはやっぱり出てきてるなっていうのは感じますね。
そうですよね。あの、まあ、生活者も大変ではありますけれど、限られた時間でね、観光をして楽しみにしていたことができなかったっていうのは、沖縄観光にとってマイナスイメージですよね。
そうなんです、とっても一番大きなマイナスイメージになりますね。
じゃあ今こういったところがまあ課題として感じているところもあるわけですね、
はい、
でもこれはなかなか難しいですね。いろんなところが関わらないと解決ができない、
うん、そうですね、もうみんなでやっていかないといけないので、やはり受け入れに関してはね、あの、うん、観光業の方であったりだとか、やっぱりたくさんの人の目線がいっぱいあると思うんですね、うん、なのでみんなが向かうところは同じだと思うので、受け入れてみんなをハッピーにしようっていうところは変わらないと思うので、うん、横並びで手を取り合って何か協力していければ、うん、一番こういった問題を解決していけるんじゃないかなとは考えています、うん。
もともと那覇は港町で、うん、その港からね、本当に物流人も入ってきてっていうところだったと思うんですけれど、はい、今ウォーターフロントが少しずつ整備が進んできて、うん、
はい、
ね、あのこれからまた那覇の港町っていうのは活性化するのかなっていうちょっと予想があるじゃないですか、
はい、
予感がありますよね、
はい、
そこをやっぱり確実にそうなったってするために、うん、今必要なことがまたいっぱいあるわけですね。
そうですね、やっぱり実現するにはたくさんの問題っていうのは、やっぱり新しいことを始めるとたくさんの問題が出てくるのは当たり前なので、うん、この問題をどう解決してどうスムーズにやっていけるのか、どう広げていけるのかが、やはり日々活動してても、うん、試行錯誤というか問題にはなっていますね、はい、
さあ皆さん、2月9日11日そのまさにね、これから、
はい、
あの盛り上げていきましょう。ここからまた那覇を沖縄をというところでですねお祭りがあるということですので、はい、あそこね、うん、見るはするけれどどんなになってるのというのを思ってらっしゃる方はぜひともということですね、
はい、ぜひともです、
はい、第1回クルーズ船マタンメンソーレフェスタということで、2月9日火曜日11日木曜日2日間行われるんですが、
はい、
これもクルーズ船の気候に合わせて。
そうなんです、
ということですね、
はい、せっかく、ね、沖縄にクルーズ船で来た時に、うん、何かお祭りとかがあれば人との交流だとか地域の魅力っていうのを伝えることで、うん、やはりあの沖縄に来た人たちの思い出の1ページになると思うんですね、
うん、
観光地に行ったり写真を撮るのはもちろんなんですけれど、やはり地域の人との交流っていうのが心に残る思い出だと思うので、その場を作ってみようということで企画しました、う
ん。じゃあ2月9日火曜日から伺っていきたいんですが、
はい、
こちらは5時から夜の9時まで、
はい、そうです。これはあの平日の開催になりますので、イベント会場では ちょこっとした出店はあるんですけれども、イベントステージはない状態で、うん、花火の打ち上げをやります。
すごい花火ですか。
そう、しかしですね、はい、海洋博とか皆さん見慣れてると思うんですよ。パーンっていう、
沖縄の人は
そうですよね。すいません、そんなに大きくはないと思います。約もう先にみんなの期待を裏切りたくないので、
なんと控えめな。
いや、ね、全然ではないんですけれど、この場所、
はい、
上げる場所っていうのがちょっとした泊大橋の近くで打ち上げになっているので、うんうんうん、制限がかかってるんですね、空港だとか、はいはいはい、会場だとかたくさん規制があって。
そうですよね、船舶も航行しますし。
そうなんです、危ないんです、うん、なので大きくパーンとはできないです。その代わりですね、
その代わり
海洋博とかの、海洋博じゃないな、どこでした、海洋祭とかって音楽とコラボしてやるじゃないですか、うんうんうんうん、なので私たちもなんとQR コードを読み取っていただければですね、はい、このアプリで音楽と一緒にちょちょんと花火が見れるように作ってみました。
ちょっと新しいことを。
そうなんです、大きくはないけれど、やっぱり会場に行きたくても混むからだとか、見えそうだけど見てるだけっていうのじゃなくて、やっぱこの音楽コラボしてるからっていうので、遠くからでも近くに行けない方でもここから花火が上がって、自分の手元から のスマートフォンとか携帯から音楽を聴いていったら、一体感というか楽しみになってくれるんじゃないかなと思って今回やってみました。
はい、ぜひ皆さん QR コードを読み込んでですね、
そうです、
クルーズ船またメンスエルフェスタの花火楽しんでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
そして2月11日木曜日、祝日ということで、はい、こちらはまあ朝からですね、
はい、
午前10時から午後9時まで開催しております。
はい、
どんなプログラムでしょうか。
これはですね、若狭海浜公園を会場として行うものになっております。メインステージではですね、ステージアトラクションとして、沖縄バンドチェリーロックバンドさんであったりだとか、あとは地域の子どもたちのキッズダンスとか空手とか、あと上野山中学の旗演舞台とか入れてます。
うん、地域とまた一体になったステージですね。
です、引っ張ってきました。
でライブイベントも、
はい、ライブイベントもあって、ステージでは、はい、ROK の公開生放送ということでゲストも呼んでいます、
はい、ティーサージパラダイスとチャットステーション L の公開生放送があるということなの で、はい、
な
ヒープーさんとミカに会いに行ってください。そして、
ジ
ママさんであったりとかシベリアンスカンクなどなど、はい、まあ、ライブステージのイベントもあるということですの で、はい、どうぞ皆さん楽しんでくださいね、はい。
この中で私がちょっとおすすめしたいのが、はい、イベントのステージだけではなくて、うん、広場でもエイサーであったり、あと旗頭っていうのをやります、うん、あとは出展で民謡の体験だったとか、はいはいはい、あとはそうですね、いつものようにポップコーンだとかっていうのもあるんですけど、うん、実は12時から広場で餅つき大会をやるんです。
餅なんてなかなかね、そうつけませんからね。
そう、危険を伴う競技ですから。
ね、ちょっと慣れてる方と一緒に、はい、
そう、
ちょっとペッタンペッタンね、
ペッタンペッタン、やりたい子はペッタンに並ぶ、
はい、
食べたい子は食べたいところに並ぶ。これも参加費ないので。
でもね、ここ、はい、ちょうどこの時間に、うん、観光でね、クルーズ船でお見えになった方がいらっしゃったら、はいはい、ラッキーですね。
ラッキーハッピーですよね、餅食べれるし。
そうですね、一緒に自分もついてみましたっていうことができたりね。
そうなんです、記念にやっぱり残るものっていうのは、体験型っていうのが今度の観光業では注目している体験のプログラムになっているので、早速真似て
見てるだけではなくて、はい、やってみてっていうもっていうことですね。はい、ぜひね、皆さんも体験しながら、ね、お見えになった方を温かく迎えて、
ね、
一緒に楽しんでみてください ね、
はい。
これが、2月9日火曜日11日木曜日の2日間、
はい、
若狭海浜公園、そして那覇クルーズターミナル泊8号の若狭バースで の、
そうです、ね、
催しとなっておりますので、はい、どうぞ皆さん足を運びください。雨天決行となっております。
イエス、頑張ります。
詳しくはクルーズ船またメンソーレフェスタ実行委員会までどうぞ。098-917-0492 917-0492 です。公式サイトまたメンソーレフェスタで検索してみてくださいね、はい、一枠のブログでもご案内しています。で、現在ですね、うん、那覇港ウォーターフロントフォトコンテスト2015、
はい、
作品募集中、
大募集中です。
2015年の12月21日から 2016年の2月19日まで作品の募集期間、応募期間ということなんですが、
はい、
これは那覇港管理組合の企画なんですね。
そうなんです。那覇港管理組合さんがこのバースを管理しているところになるんですけれども、はい、同じようにできればあわよくばですよこのクルーズ船マタンメンソールフェスタの楽しそうな状況と楽しそうな、ね、にぎわいと船を取って応募するというのが一番私の理想でポスターに載せちゃったんですけど。
いやでもこれ、はいね、このフォトコンテストは港と人っていうのがテーマになってるようなので、港のねその美しさっていうんですかね、うん、機能的な美しさとかっていうのもあるでしょうけれども、
はい、
ここはねやっぱり人が物流があるところですからね、はい、そういうものが映ってるとなおいいんじゃないかなみたいな
思います。
じゃあシャッターチャンスがこのフェスタはいっぱいあるということですね。
そうですね、11日木曜日に集中して行われるかと思うんですけれども、餅とのバックにクルーズ船
があ
行ける気がします
餅とクルーズ船
行ける気がします。大丈夫ですとか言って
でもね観光でお見えになった方と一緒に楽しんでる様子とかっていうのもまたね、はい、シャッターチャンスかもしれないですね、はい、どうぞ皆さんふるってこれご応募いただきたいと思います。あなたがもしかしたら何かチャンスをね得るかもしれないですね、はい、こちらもご注目ください、はい、まあ、でもこれ第1回ということですから、まあ、今後こういった形でまた継続して、
はい、
お互いで楽しみながら盛り上がりをこう作っていくっていうんですか、
はい、を目的としてます。一応これ第1回目でこの感じでやってみるんですけど、うん、もしかしたらやっぱこれはもっといっぱい盛大にやった方がいいよとか、うん、これはもうちょっとこのぐらいでいいんじゃないとか、やっぱりこの来ていただいた皆さんの意見っていうのが一番大事になっていくので、うんうん、皆さんと作っていけるイベントなんじゃないかなと実は思っていたりします。皆さんの意見も生かしながら楽しくやっていけるようにっていうのが一番の目的なので、
うーん、ね、まずはここどんななってるんだろう、いつも船がついてるよねって
ターミナルですね、
ね、ご覧になってた方、はい、行ってみて、あ、こんな風に外国の船を沖縄受け入れてるんだっていう、うんうん、この現場を見てもらいながら
ね、
そうすると皆さんが感じることとか、
うんうん、
発想とかもね
素晴らしいと
思います。出るかもしれないですよね、
はい
はい、まずは遊びながら、
そうです、
はい、
来てもらうことが一番です、ね、
ください。
はい、
ということで今日はですね、第1回クルーズ船マタンメンソーレフェスタ、そして、那覇シーパラダイス協議会についてお話を伺いました。
はい、
那覇シーパラダイス協議会事務局の佐久田優子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78.0